上牧師です。
8月の12日は星野リゾートが運営する軽井沢高原教会の礼拝に招かれて、説教をしてまいりました。軽井沢高原教会は夏は全部夏季、特別伝道集会ということでいろんな教師を呼んで、その礼拝を守っています。星野リゾートには教会部門というのがあります。山手線に乗りますとこの軽井沢高原教会の写真があって、結婚の PR がしているその釣り広告が目につきます。まあ、そういうわけで夏は結婚式の借り入れ時ということで、本当に9時からですね、もう結婚式前の日5時に打ち合わせをしたんですが、その時はまだ結婚式ということで、日に何回結婚式やるんでしょうか。綺麗な庭園の集めがあって、そこには結婚式終わった新郎新婦が中心にができて、写真撮影など本当に幸せいっぱいという、そういう夏の軽井沢高原教会の姿です。もともとは軽井沢高原教会は星野温泉に文化人たちが集まって、掘立て小屋、粗末な掘立て小屋で講演会を始めた、芸術自由教育講習会ということで、島崎藤村や北原白秋とか、その時代の文化人たちがやってきて講演をする、それがかなりその時代の大きな影響を与えたということが伝えられています。その後、礼拝が行われるようになって、行われになるわけでありますが、そこには、教会の礼拝を内村勘蔵という、皆さんよくご存知です、内村勘蔵が、星野遊学堂というのを作りまして、その講演会を、受け継ぎ、さらに教会学校を始めて、教会を始めて、そして浅間高原教会から現在は軽井沢教会になったということで、どんなに忙しい書き入れ時でやっても10時から11時40分までは礼拝、このような礼拝を捧げているわけです。たくさんの結婚式が行われますが、ああこの中心にこの礼拝があるんだということを強く示されて、そのことに励まされたわけであります。前の日に礼拝担当礼拝部の方々と礼拝の打ち合わせをしたわけです。職員ですからクリスチャンですかって言ったら、そうじゃないと言っておりました。担当もちろん専任の牧師がいます。専任の牧師がいて牧会などをし、また説教をし、教会の上に大きな力を注いでいることもあるわけですが、職員はクリスチャンじゃない。いろんな人に会うから面白いとは言っておりましたが、その打ち合わせをしながらびっくりいたしました。私の紹介しているところを見ますと、明日のプログラムですと渡された、その中に私の生まれた日時がですね、1844年10月3日となっておりました。1844年10月3日で、そこで間違いです、これはすぐ印刷をし直しますと言ったもんですからですね、印刷をし直さないでください、このままお願いします、ということを強くお願いいたしまして、早速説教の原稿の最初の部分に付け加えました。1884年10月3日生まれの石橋です。今173歳です。このままいきますと200歳も夢ではありません。こんなふうに説教の始めに申し上げることになったんですが、書いたんですが、残念なことに印刷をし直されてしまいました。いや本当に残念なことです。 やはり企業の職員ですから間違えてはならない、それが歴史になりますから、そのミスを犯したということになると汚点になりますから、そういうことだなと思いながら、直さなかったら面白いのになと思いながら、礼拝に仕えさせていただきました。そんなわけで礼拝を見学に来たという人たちもですね、礼拝の中に参加してたように思われます。幸せいっぱいの結婚式ですね。結婚式ですから、今日は幸いについて、今日の詩編の言葉は幸いについて語っているところであるわけです。いかに幸いなことでしょう。幸いとは何かっていうことを考えさせられるわけです。幸せいっぱいの結婚式にあふれている、星野高原教会、そこで、必ず約束誓いの言葉を、誓いの言葉が、語られるわけでありますが、指揮者によって今からのうち幸いな時も災いに遭う時も豊かな時も貧しい時も病む時も互いに愛し敬い仕えて共に生涯を送ることを約束しますかと問うわけです。でこれに対して約束しますというふうに、返事をしてもらうことになっておりますが、このような約束の言葉を示しながら、幸いな時豊かな時は共に生きることが喜びとなる、幸せを感じる、しかし災いに遭うとき、貧しいとき、病むとき、必ずしも二人で共に歩むということが喜びとならずに、むしろ苦痛になってしまうということがあるかもしれない、そんなことを思いながら、本当の幸いの道というのはどこから開かれていくかということを考えさせられたわけであります。もしかしたら災いに遭うとき、貧しいとき、病むとき、人生最悪と思えるそのようなとき、そこから幸せの道が、本当の真実の生き方が導き出されていくのではないかということを思わしめられたわけであります。でそんなふうに思いましたのは、星野富弘さんの詩が、皆さんも本は持っていらっしゃると思いますが、一つとても気に入りまして、それを買ってまいりました。どこで買ったか秘密なんですが、最近買ったわけです。とてもこれが気に入りまして、見たことあるんですが、やはり、気に入ったものですから部屋に飾っとこうと思うので買ってまいりました。喜びが集まったよりも悲しみが集まった方が幸せに近いような気がする。強いものが集まったよりも弱いものが集まった方が真実に近いような気がする。幸せが集まったよりも不幸な不幸せが集まった方が愛に近いような気がする。これがですね、大変今気に入っているわけです。部屋に飾っているわけです。飾ってあるわけです。悲しみが集まったところ、弱いものが集まったところ、不幸せが集まったところ、それが幸せに近い、真実に近い、愛が近いと、このように、星野富弘さんは書いているわけです。その星野富弘さんの言葉も思い起こしながら、今日の聖書に学びたいわけであります。幸いな人生というのはどこから開かれていくのか、自分の弱さや破れや罪深さ、今日の聖書の言葉で言うならば、もう風に吹かれるもみ殻のように吹き飛んでしまうような自分の情けない人生、そこが幸せに近い、なぜならば神が近い、神が近いから救いが近い、救われているから、救われていくから幸いな人生がそこから切り開かれる、そのように学ぶことができるのではないかと思うわけであります。今日の聖書を見ていただきますと、先ほど司会者によって読んでいただいたこの聖書の箇所には、二 2つの道が示されているわけであります、幸いな道と滅びの道、2つの道がここには示されています。いかに幸いのことか、神に逆らう者の計らいに従ったいます。罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も食いさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結ぶ、葉も絞れることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされたもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いには耐えない。神に従う人の道は死を知っていてくださ、死は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る、と二つの道が示されてくるわけであります。幸いな道、滅びの道で二つの道が示されてくるわけでありますが、さらっと読んでしまいますと、さらっと読んでいきますと、かなり厳しい道が示されているようにも思います。幸いな道を歩みましょう、滅びの道を歩んではいけません、そういう戒めの言葉としてもこう聞こえてくるわけでありますが、しかし実際にこの聖書の箇所をじっくりと読んでいきますと、そうではないことに気づかされていくわけであります。幸いの道がどこから開かれていくのか、それは実は風に吹き飛ばされるもみ殻のように、自分の人生は虚しい、そしてまた自分のさまざまな過ちの中で罪に苦しんでいる、そこに神様の憐れみが注がれていく、神様の憐れみが注がれて立ち上がっていく喜び、立ち上がらされていく喜び、それがここに記されていることに気づかされているわけであります。当時の幸いな人について、考え学んでいるわけであります。ローマ書を学びながら、イスラエルの歴史、神の民となった者の歴史見つめているわけであります。神の言葉が与えられて聖なる神の民となったという誇り、それが神の民の誇りでありました。そして、そうではないもの、聖なるものではないものを汚れたものとして蔑む、そういう人々、神の民の問題を学んできたわけであります。そして、言っていることとやっていることが違うではないか、神の言葉が与えられて神の民とされているのに、神の言葉を指し示しながらやっていることは違う、その人間の問題を学んできたわけであります。神の言葉を神の言葉として聞いて神を神として従っている者がいるだろうか、そのように生きたいと思いながらも崩れてしまう、神様から離れてしまう、神の言葉に聞き従うことができない人間の問題を聖書から示されてくるわけであります。この聖書の箇所は4節から読んでいくと、全体の流れが、積極的にこうしましょう、ああしましょうという形で語られているんじゃなくて、受け身で語られている。神様から与えられた憐れみの中に生きる幸いが歌われている、与えられた人生について語られている、受け身であるということに気づかされていくわけであります。4節を見ていただきますと、神に逆らう者はそうではない、彼は風に吹き飛ばされるもみ殻、 神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う者の務めに耐えない。神に従う人の道は主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。と語られながら、では神に従う者は本当にいただろうか。神様に恐れを抱かないで、神を恐れ、そしてまた神が中心にいる交わりに喜んで、自分こそはと言える人がいるだろうかと、イスラエルの歴史を見つめていきますと、アブラハムもモーセもダビデも罪の中に沈んでしまう時があったわけであります。二つの道を示しながら、こっちかあっちかということではなくて、主に従う道を歩んでいるつもりで、自分の弱さと破れから主に背を向けてしまう、神の言葉を神の言葉をとして聞くことができない、そういう破れの中に、罪の中に沈んでしまう、そういう悲しい姿をアブラハムの中にも、モーセの中にも、ダビデの中にも見ることができるわけであります。何よりもこの詩篇第一編がどのような状況で生まれたかということを考えますと、このことが鮮明になるわけであります。神殿が破壊されてしまったのであります。神の民の中心である神殿が破壊されてしまった、その大きなつまずき、挫折、破れ、罪を思い知らされる、そういう経験をした詩人が詩篇一編を書いているわけであります。神殿がある、そこに神が住んでくださる、そのことによって神が共にいてくださることを深く味わい知らされながら、イスラエルの民は生きることができたわけであります。どのような敵の攻撃にあっても神と共にいますという、そのことが支えとなって、小さな国がその歴史の中に歩みをなすことができた。しかしその中心である神殿が破壊されてしまった。神殿礼拝の中に、神を礼拝すると言いながら偶像の神をそこに置いて、偶像の神をも拝むことによって生ける神を汚してしまった。そのような罪が激しく問われ、そしてついに神殿は破壊されてしまう、自分たちの中心を失ってしまう、そのような破れ嘆きの中から神の言葉を再び聞くことが許された、神様の慰めの言葉を聞くことが許された。到底神のもとに立ち返ることができないものを立ち返らせていただいた。無六節のところでは、神に逆らう者の道は滅びに至る、まさに滅びの地を歩んでいたわけであります。罪の中に沈んでいくその道を歩み、そのどん底に落ちていたそのところに、神様の憐れみの言葉が響いたわけであります。そして再び神の言葉を聞くもとなった、神のそれゆえに神を喜び、神を賛美するものとなった、その幸いが歌われていくわけであります。4節から6節まで読んで1節に入ってきますと、いかに幸いのことかという幸いが何であるかが示されていくわけであります。神に逆らう者の計らいに従ってあります。罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、座っていたわけであります。罪ある道を歩んでいたわけであります。 神に逆らう王の働きに従って歩んでいた。そこから救い上げられて、主を賛美する喜びを深く味わいしながら、もうそこには立ち戻らない、生ける主の言葉によって生かされているから、もうそこには立ち返らない。今本当に幸いな歩みをなすことが許されていると喜びを歌っていくわけであります。2節で、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、この主の教えを愛しというこの訳に、問題があるように思うわけであります。主に逆らう者の計り事に従わない、罪にとどまらない、傲慢な者にならない、主の教えを愛しましょう、愛しましょう、こうしましょう、愛しましょう、そのような、叱咤激励するような言葉にも響くわけでありますが、この愛すると訳されている言葉は本来喜ぶと訳さなければならない言葉であります。主の教えを喜ぶということであります。風に吹き飛ばされるようなもみ殻のような人生を歩んでいた。確信がないので自分の心はいつも揺れ動いていた。この世に起こるさまざまな問題に翻弄されて生きてきた。そして神が恐ろしくって仕方がなかった。神の前に罪を犯していたからであります。しかしその罪が許されて、再び神の言葉に生きるものとされている、神の言葉に支えられている。それゆえに主の教えを喜んで生きることができる、賛美して生きることができる、昼も夜もこの喜びの主の言葉を口ずさんで生きることができる、なんと幸いなことかと歌われるわけであります。3節の言葉はまさにこの詩が受け身であることを指し示す言葉であります。その人は長屋のほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらすと語られていくわけであります。その人は流れのほとりに植えられた木であります。植えられた木であります。木は自分でそこに自分を植えることはできません。どこまでも植えられた木であります。私たちは神様によって流れのほとりに植えられた木であることが示されるわけであります。流れのほとり、それはオアシスを指しているわけであります。水がコンコンと湧き上がってくるわけであります。外はどのように乾いていても、乾ききっていてもオアシスに根を張っていると、そこから命の水をいただいて生きることができる。パレスチナの風土は大変厳しいわけです。雨は11月と3月2回の雨季にしか降らない。それ以外は乾ききった地、ちょっと暑い風が吹いてくると全てのものはしぼんでしまう厳しい風土であります。しかし周りがどうであったとしても、オアシスに植えられた木は根をぐっと張って命の水をあふれるばかりにいただくことができる。だから厳しい風土にあっても葉を豊かに、そしてまた実りを豊かな実りを迎えることができる。私たちは長屋のほとりに植えられた木、オアシスのそばに植えられた木、いつでも命の水をいただくことができる。それによってどんな現実の中にあってもしっかりと根を張って伸びていくことができる、そのような人生を 歩むことが許されると語られていくわけであります。この御言葉を見つめながら、ヨハネ福音書の4章の14節の言葉が指し示されてくるわけであります。ヨハネ福音書の4章の14節を見ていただきますと、しかし私が与えられる水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。主イエスにつながって、主イエスの復活の命に預かって生きる者は決して乾くことがないと語られてくるわけであります。貧しい時も病む時もと約束がされますが、人生さまざまなことが起こって私の歩みを苦しめるということがあったとしても、しかしイエス様の十字架と復活の命の水をいただいて私たちは生きることができる。だからこのお方の命の水によってしっかりと支えられて立つことができる。どんな現実の中にあっても立ち続けることができる。そして豊かな実を結ぶと語られていくわけであります。豊かな実を結ぶということは、復活の命の世界に神様から招き入れられたもののことを意味するわけであります。豊かな実をならす人生を歩むことが許される。それは神の国において神様に喜ばれるものとして私たちは招き入れられる。そこに私たちの人生はつながっている。そのように実をならすことができると今日の支援の言葉から教えられていくわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、詩編第一編に学ぶことが許され感謝いたします。風に吹き飛ばされるもみ殻のような人生を歩んでしまうことがあります。自分がなくなり、自分を失い、そしてこの世のさまざまな事柄に翻弄されながら吹き飛ばされていく、そのような人生を歩んでいるそのところから、神様は御言葉を持って語りかけ、何よりも私たちを主の前の中に招いてくださり、イエス様の十字架のその命に扱って生きるものとされていること、そのことを思い心から感謝いたします。私にあって木が、その根がしっかりと命の水をいただくことによって、どんな風土の中によってもしっかりと立つことができます。私はイエス様の命の世界に招かれ、イエス様の命の水をいただいて生きることが許されています。御言葉に課される幸いをかみしめながら、御言葉の命の水、イエス様の復活の命をいただきながら、しっかりとイエス様に根を張ってこの人生を生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。